踊る精神科医に聞く本当のところどうなの第4回初心どんなところにかかったらいいの。皆さんこんばんは、水江カウンセリングオフィスの松本です。前回はですね、精神科初心どんな時にしたらいいのということで、本当は早めに気軽にと進めたいところだけれど、それで結構大変なしんどい目に遭ってしまった方も割といらっしゃるので、まあ、良い医者に限るという結論になりましたね。はい。それでですね、今回はじゃあその良い医者を見分けるにはどうしたらということで、また先生に伺っていきたいと思います。はい。今日もですね、水江クリニックの小倉悟先生ですね、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
紹介の前に声が聞こえましたけれども、はい、まあ、ちょっと前回から今回まで割と長い期間が空きましたが、これを考えるのはね、ちょっと大変だったということで、皆さんお待たせいたしました。で、その良い医者の見分け方ということですけれども、はい、ですね、まあ最近ね、お医者さんでも何でもですけれども、結構、まあ、インターネットね、ホームページが、ね、割と主流にホームページを探してこられる方が多いんじゃないかなと思ってるんですけれども、私も割とのいろんなお店とか病院もかかろうと思った時に探しますけれども、まあいろんなホームページがね、
そうですね、あるん
で、ホームページででも、まあそもそもこう判断できる、してもいいものなのかっていうのは どんなもんなんでしょうね。先生割とね、ホームページ気合いを入れてありますけれども
まあ、結論を言うと、ホームページだけではわからないよねっていうのが結論になるかなと思うんです
ね。本当にね、なかなかいろんなのがあって、どう、ね、判断したらいいかっていうのは確かに迷われるかなと思う。
でも確かに皆さんはもうまずはそれを見るしかないかなと思いますし、まあ、当然何曜日やってるかとか、
ね、そういう基本
的な、あとはその女性の先生かどうかとか、ね、あとそもそも場所がどうかとか、うん、当然そういう情報は載ってると思うんですけど、うん、実際にこの良い医者っていう、まあ、前回のテーマというか、うん、でどこをかかったらダメージ受けずに、うん、医療が受けられるかと、それを判断するのをホームページだけっていうのは難しい
な、うん、なるほど。私も実際にいろいろ見てると、まあ、確かにそれだけで判断はできないかもしれないけど、割とね、記事をこう熱心に更新して書いてらっしゃったりとか、まあ、そういう読むだけでもちょっとこうためになったなみたいな、はい、先生なんかはね、ちょっとこの先生いいのかなって思ったりとか、逆に何ですかね、すごい基本的な情報だけ で例えばなんかブログとかも載ってるんだけど、ずっと更新されてないとか、はい、2年前で止まってるとか、なんかちょっとこれはもう一つなんかなとかね、そんな風にそんな風なところで判断する時もありますけどね。
だから実際こちらにいらっしゃる患者さんの中にも、うん、ホームページのあそこを読んで、うん、ここだったらって言ってきましたっていう患者さんは確かにおられるんですよ。ただそういうケースもあるし、うん、ホームページは一番 の近年ではもうメッセージですよね、うんうんうん、こういうことをやってますと。だからホームページに力を入れてるってことは、まあ、何かしらの情熱はあるよっていうのは伝わると思う
んですよ、ね、情熱をね、やっぱ感じるあれはありますよね、うん、先生のね、なんかこうポリシーとか、
それはあると思うんですけど、うんうん、ただすごくもうぶっちゃけのことを言うと、うん、仮にその先生が情熱があったりして、うん、ホームページのデザインだとかそのポリシーだとかを訴えても、うん、実は何人かそのクリニックに先生がいて、
うん、
初心で入った時にその院長先生、熱意のある院長先生に当たるかどうかわからないっていうクリニックや診療所はありえるんです。だからホームページとその先生はいいかもしれないけど、うん、別の非常勤の先生の初心に当たるっていう可能性はすごく
ありますよね。まあ、非常勤の先生がね、なんか、はい、今日誰々の内診ですとか言って結構行くと言ってみるとね、そういうこともありますもんね。まあ、
それが一つもう、うん、誰先生にとか院長先生にとか 注文すればまた違うかもしれ
ない。そうですね。でもそんなわからないですもんね、うん、それもね、なかなかね。
あとはじゃあホームページがあまりさっきおっしゃったその更新してないと、なんかいつも同じこう掲示板みたいな形のホームページだと、じゃあその先生はあの受診してみてもまあ受診したかった方が良かったなって思う先生と決めつけることもできないと思う、
ね。だからね、そういうのはあんまりこうあのやられないけれど、臨床っていうか診療はねすごくこうきちっとあのガチにやってらっしゃる先生でもね実際やっぱりいらっしゃるので、そうですよね。だからそこでの判断っていうのはやっぱりなかなか、
まあ参考にはなるけども、で基本的な情報はゲットできるけど、ご自分にいわゆる精神科として合うか合わないかっていうのも、まあ一番。まあ、一つが口コミだろうかなと思うんですけど、
ね、口コミね。
ただこれも、ある人は良かったっていうだけで、そのじゃあ私に合うかっていうと、これ全くあんたが言ったけどダメだったっていうのは、これもあるんですよ。
そうですね、
ホームページでは分からない情報だけど、あの、まあ、口コミはまあ一つのヒントにはなると
思う。そうですね。
あとそもそもこのポッドキャストも、これも普通はどんな声をしてるかってわからないから、こいつのこういう喋り方はもう生理的にダメって言ったらもうここのクリニックは来ない方がいいと思う。
そうですよね。
これはホームページでこのポッドキャストを見こう聞く機会があったらこれ参考にはなる
かも。そうですよね。このまあ、顔写真とかはね結構ホームページに先生載せてらっしゃる方多いですけれども、あんまり地声のメッセージっていうのはねですからね、じゃあ、 あの写真と声で判断して、判断していただいて、まあでもね確かに喋り方はね、こいつの喋り方はどうも気に食わんという人はね、
もうこれだけでダメっていう、
そうですよね、それはちょっと一つ判断材料、
はいはい、
やっぱり結局はですね、あの、まあ、かかっててみてもらうしかないっていうことなんですかね。
こうまあいろいろ事前に選べればいいんですけど、なかなかこれっていう決め手が ないんですね。だから実際にかかってみた時にこれはやばいなっていう時の回避のコツっていうのをいくつかゲットして受診されるのはいいかなと。
そうですね。で、まあ、あのこれね第1回で困った医者の見分け方っていうのをね、ポッドキャストでやってるので、それはあのぜひ参考に、まあ、していただきたいとは思うんですけれども、まあ、あの基本的なところはね、もう一回ちょっとお話しようと思うんですけど、まあ、あとはとってもね、しんどい時にきっとあのかかられると思うので、まあ、もしちょっと自分の判断に自信がなければ、あの信頼できるね、ご家族の方とか、あと、あの今は、まあ、ご自身さえいいと言えば、あのご家族でなくても、その場に来られたら、あのお友達でも、あの恋人とかでも
ね、
あの一緒に診察に入ったりあのできますし、される方もね実際いらっしゃる
から
ね。
だから、まあ、一番いいアドバイスっていうのは、元気な時に行くところじゃないから、弱ってる時にもう座ってるのもしんどいような時に行く場合、なかなかあのここでいろんなコツを言っても実践できない可能性が高いから、まあ同伴してもらうっていうのが一番安心じゃないです
か、ね、一緒にちょっとね、あの、はい、この医者はどうかっていうのを後でね、先生にあの、ね、話してもらうっていうのがいいかもしれないですね。はい、まあ、あの先ほどね、その基本的なところでちょっとこれこのもうこういう展開になったら、
はいはい、
あのこの医者はやめとけっていうようなポイントですけれども、
そこはあの、一番はですね、普通初診っていうと、まあ、30分は取ってるところが多いと思うんですね。で大学病院だどうも60分取ってる場合が多いと思います、で頑張ってるとこは40分とか、でポイント問題なのはあのバタバタしたあのクリニックで、合間を縫って新患さんを見てるっていうところで、例えばですね、20分もしないうちにあの話を聞いててやり取りをしてて、診断の説明もなく、じゃあこのお薬どうでしょうって言って、お薬の相談にスッと行っちゃうっていうのが、まあこれ要注
意、そうですね、
もうこれだと思いますね、
ちゃんと状態とかね、診断とか、まあ診断つかなくてもある程度見立てとか、
そうですね、
きちっと説明した上で、まああれですよね、
そうで、そもそも初めて精神科のお薬を飲む場合、そもそも精神科のお薬との最低限の付き合い方っていうのを 説明する義務が医者にあるんですね、うんうん、だから例えばお酒と一緒に飲むのとか、うんうん、もしこういう副作用があったらこういうふうにしてくださいとか、うん、最低そこだけでも、うん、もう2分とか3分とかかかっちゃった。
そうですよね、そこ大事なところですよね、
はい、それを多分すっ飛ばして、うん、で合計が20分弱みたいな初診で診察室から出てくるという状況は結構やばいと、
うんうん、そうですね。これはじゃあちょっと覚えておいていただいた方がいいということですよね、はい、まああのあとはまあ皆さんねかかってみられた感触でもうちょっとこの先生嫌やなとかね、それはさっきも言いましたけど、まあ、10人中ね 7,8 人が合わない先生でも2人ぐらいはいやあの先生よかったっていうのを我々もね実際に現場でいてて、あの厳しい先生でもやっぱりいいっていう先生はいる、いいっていう患者さんいるんかとかね、ちょっとこう本当のところですけれどもあったりもするので、まあその辺のね
感触は本当に人が10人問いろっていうんですかね、うん、それの人に合う精神科先生もいろんな先生がいて、うん、いた方がいいかなと思うんですよ、うん、だから自分に合う先生が必ずしも自分の大切な人に勧めても合わないっていう場合も普通にあって、うん、それだから紹介が失敗したっていうふうにはあんまり思わない方がいいかな、
うんうん、ですね、うん、だからまあその辺の感触はねご自身の感触でいいですけど、まあ、今お話してもらったのは精神科のねお医者さんのスキルの問題なので、
はい
はい、今聞いてもらった先生はちょっと要注意、
そこは注意し
ようということですね。
で、
はい、
同伴してもらうのが一番いいんじゃないですかっていう、
ね、なるほど、はい、まあまたもう少しねこう続編がこの話に関してはあるかもしれないですけれども、今日はご自分、
一旦このテーマはここで、
はい、そうですね、はい、時間になってきましたので終わりたいと思いますが、まあこのテーマ以外にも皆さんもお聞きになりたいことをね、こちらでは、はい、募集中ですので、水江クリニックのホームページの方からメールでお知らせいただければと思います、はい、では今日はこれでお別れしたいと思います。先生ありがとうございました。
また
次回ですね。さようなら。